もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
59歳です。
59歳。結婚してます？
はい、結婚して、夫は58歳です。
58歳。奥さんは？
長女が31歳、独立して一人暮らし。
はい。
次女は28歳、独立して一人暮らしです。
はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
もうすぐ60歳を迎えるにあたりまして、
はい、
人生でやり残したことがあると思って今お電話させていただきました、
はい、
それは友人関係なんですが、
はい、
どこか自分の中で距離をが近くなるのを避けるようなところがありまして、
は
い、どうしても卒なくトラブルなく接することを重きに置いてしまうところがあるんです、
はい、
で今3人暮らしをしておりまして、
はい、
夫の他に、
はい、
私の実母85歳がいます、
はい、
そしてその実母は50年代の精神の病を患っておりまして、
はい、
私が25年ほど前から同居して面倒を見ている状態なんです、
はい、
で母とは人間関係がうまくいってるから友達ともうまくいくんじゃないか、もうちょっと自分に自信持ったらいいんじゃないかと思ってお電話したんです、
はい、
でやっぱり私の過去の生育歴を考えましたら、
うん、
やっぱり楽しくない親子の関係だったんです、
うん、
で私は同じ59歳の双子の姉がおりまして、
はい、
その下に50歳の妹がおります、
はい、
で父は30年ほど前に他界いたしました、
はい、
でその父はお酒を飲んでは暴れるみたいな感じで、はいはい、母にも暴力を振るったりして夫婦喧嘩が絶えない家庭で育ちました、はい、で小学校の修学旅行もみんな楽しみにしてるのに私だけ不安で楽しめなかったんです。結局母が家出て行って修学旅行から帰ってきたらもう家にいないんじゃないかなと心配な気持ちで3泊4日を過ごした思い出があります、
はい
はい、で私の双子の姉は私と同じ共通のお友達が多いです、
はい、
でその共通のお友達と姉は結構うまくやってるんです、
はい、
で姉はあっち行こうこっち行こう今度あそこ行こう旅行も行こうっていうそういうタイプなんです、
はい、
で私はそれについていくっていうそういうような関係なんです、
はい、
で母は人をすごく非難する妄想もありまして、
うん、
ご飯食べて体調が悪くなったらあのご飯の中に麻薬が入ってるんじゃないかとか、
はい、
そういうようなことを絶えず考える病気なんで、
はい、
同居の一番秘書として面倒を見ている介護者に一番に向くらしいんですが、
はい、
私と母との関係は 100% の信頼を得ている状態なんです、
はい、
でそれに引き換えうちの双子の姉にはあんな子は子供ではないって言ってもう拒絶するような状態がもう30年間続いているようなことなんです、
はい、
で姉は友達関係はうまく明るく楽しくやってて私もちょっと頑張らないかなと思ってお電話したんです。
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？人生にやり残したことがあると、
はい、
それは友達との関係がトラブルなく接しようとしたために、
はい、
本当に親しい友達ができなかったと。
そうです。これから細々続いているお友達とも楽しくやっていきたいなっていう相談なんです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
もう本当に利発で、お話を聞いていますと、あたかも私は家系図を見てるがごとく、
はい。
聞いてたんです。
はい。
とか途中で、
はい、
この家系図が、
はい、
あらららって伏線がいっぱい出てきたんですね、
はい、
その伏線はまずですねこのお母様とあなたの関係、
はい、
長女ではなくてあなたはお母さんを引き取ったのかあるいはお母さんのもとで同居なさったのかその経緯がわからないんですけどそれは一点、
はい。
そして、お母様は本当にあなたが見てくれたって嬉しいって言ってるんですね。
はい。
だけど、あのね、姉はね、お母さん嫌ってる。
はい。
その時には、この友人関係で不満はなかったんですね、あなた。
はい。
なぜ、この60近くになって、
はい。
なったかというと、あれ？お母さんの褒め言葉と同居する重さと、お姉さんが好き放題生きてきて、
はい、
そして今人生生きている。これ墓にかけた時に、あら？ちょっと待って。この先、60、70、何なの私？答えを言うと、人生の生き方の価値観がですね、大きくずれてきたっていうことだと私は思ってるんです。
あれですね、
うん、
母を、は、うちが引き取ったっていう形なんです。
うん。ということは、お母様の愛が欲しかったの？
いや、当時はもう消去法的に妹も見れない。姉ももう、いや、そしたらもう私だけっていう、そういう。
じゃあ、その言葉信じましょう。
はい。
消去法でしました。
そう、消去法でやりました。
ね、それは自分としては覚悟がありましたよね。はい、今、何ら状況変わってないんですよ。はい、
全く変わってません。
それならなぜ、姉の友達が出てくるかで比較なんです。
はい、ごめんなさい。だから、まあ、例えば、ずるいとされてるような人でも、たくさん友達がいて、楽しくやってる人たくさんいるから、私ももっと自信を持った方がいいんじゃないかなと。
絶対ですよ、私ね、
はいはい。
とっても不思議なのはね、親を見て、いつかは必ず、その愛は帰ってきますから。というのに、ある時期って、他人と比較するってことは、自分がすごく無理をしていて。で、みんなから、称賛賛美が来なくなっちゃった。え？何なの？私今まで、何のために見たのかなと思った時に、
ええ、
姉の方は、親も見なければ何もいないのに、お友達とどっかに行きましょうっていう。多分あなたはそれを、称賛とか、承認とか認知と思ってるんでしょうね。それを表面的に見るあなたは何だろうってことを今後考えなくちゃ。
ええ、
あなたの優先順位は何ですか？ 60 からの生き方はね、
ええ、
私の一番大事な優先順位は何かがわからない人は、瞑想しますよ。これから先一番大事なものは誰ですか？
一番大事なもの。
大切でもいいです。何でもいいです。
何でもいいんやったら健康って言います。
はい、健康、そう、健康、はい。それから？
やっぱり食べるに困らないお金。
お金、はい。
やっぱり人間関係かな。
いや、それはダメ。誰と人間関係？
夫、子供、母、妹。
そしたらね、もう夫にしましょう。どんなにしてもね、これから60歳で自分が生きていく。
ええ。
自分は自分でって言えるのは、まずあなたは今日からですね、この健康とお金と夫をちゃんとバランスよくすれば、心は安定になりますよね。あとはお母さんを最後まで見る。で、辛かったら夫に話して、対処する、
はい。
対処の準備はもうしてますか？
対処の準備はしてます。
それしたらもうあなたは、やり残したいことはないじゃないですか、そしたら。
いや、やり残したことはやっぱり、ちっちゃい時に、修学旅行とか楽しめなかったその気持ちをまだ引きずってるのかな
と。いや、そうしたらあなた健康でいればお母様にちゃんと見送った後に、
ええ、
何の気兼ねなく旅行できるじゃない、
ええ、はい。
まずは自分のこの三本柱をしっかりと頭に入れて、あの大好きな母を私の手元に置いたんだと、
はい、
最後まで私は見とってるんだと、
はい、
じゃあ次はあのお友達と楽しみたい、私はやり残すではなくって、これからやることを念頭に置いて毎日生きてほしいなと思うんですけども、
はい、
加藤先生に一度伺います。
はい、
先生、
あなた正直言って今全部嘘を言ってましたね。あなたの本質は迎合と依存心ですから、今あなたが自分が自分に頼りないんです。自分が自分として生きてこなかった、その虚無感なんです。自分は人生でやり残したって何にもやってないんです、そこら辺のところを認めてくださいますね。で、自分で自分が頼りなくてどうしようもなく人と自分を比較しないではいられない。で、比較すると傷ついてしまうんです。それであなたは世界とのつながりを一切失っています。
はい、
もう全部それじゃ分かってるんじゃないですか。ということはあなたは檻の中に入ってるんです。
はい、
それも分かる。
はい、
であなたが重要なのは他人なんです。その他人も 不都合に重要なんです。アンデューインポータンスっていう不都合なほど他人が重要なんです。だからこそ自分が頼りないんです。
頼りない、
どんどんどんどん自分の殻に閉じこもっていってるの、あなた。
はい。
自分の中にどんどんどんどん閉じこもりながら、他の人とのつながりが欲しいって、これ全く矛盾してません？
してます。で、そこをどのように変えていったらいいかなと思って今日電話したんです。
答えは簡単です。
はい。
自分に閉じこもるのはやめましょう。
自分に閉じこもるのはやめる。
うん。自分の中に閉じこもるという生き方で自分を守ってきたんです。
そうです。
そしてここからよく聞いてください。
はい。
あなたは、
はい、
意識してないで2つの自分を巧妙に使い分けてんの。
2つの自分を、
うん、
はい。
だから自分が頼りないんです。1つの自分がないから。
そうです。はい。それをなんとかこう変えていくっていうにはどうしたらいいんですか？
だから単純なこと、あなたが本当の自分を認めなさいっていうこと。
はい。
あなたの本当の自分は、
はい、
自分の中に閉じこもる、
はい、
そっちが本当の自分です。
ええ。
そしてそれが本当の自分だと認めれば、
ええ、
そこで全てが解決して、自分が自分にとって頼りなくない、自分が自分に頼れるんだ。
だから閉じこもらないようにするにはどうしたらいいんですか？
どうしたらいいんですかって、自分からあえて閉じこもってんです、それをやめることです、だけどあなたは自分から閉じこもる必要があなたの無意識にあるんです、
はい、
それが今までのあなたの、ごめんね、はい、ちょっときつい言葉言って、嘘の人生が作り上げてきた内的な障害です。インナーオブスタクルと言うんですけれども、はい、心の中の障害があるんです、自分の中にどんどん閉じこもっていって自分を守るという。
あ、そうですね、はい。
だからそれに気がついて、それを認めて、
はい、
自分の中に閉じこもらない、それで全て解決します。
閉じこもらないで思い切って外に出た時に、万が一トラブルになってもそれはいいっていうことですか？
当然です。トラブルはコミュニケーションです。
なるほど。
このトラブルを避けてるから、あなたは本当に親しい人はできてないんです。
そうです。
これで解決つきませんか？
よろしいですか？私ね、
はい、
今加藤先生との話のやりとりで、
はい、
こんな気持ちだったのかなってことが分かったのは、
はい、
やり残したいことっていうのは、あなたは修学旅行なんかもおっしゃってましたね、
はい、
あの小学校の時のお友達とリクサックを持ってお弁当を持ってホテルに泊まってっていう、
はい、
あの体験を今したみたいってことなのね、きっと。もしかしたら、
はい、それをしたいっていう気持ち。
そうだったらごめんなさい、はい、今ねずっと先生の話を聞いていて、
はい、
それを感じました。
はい。
だけど、あとは先生の話を伺って、もう一度自分の中に見つめてください。
よろしいですね。
あ、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
どうも失礼いたします。
自分に正直、それが最善の生き方、フロイド。